捕獲するうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。捕獲するうちに、この表現は聖書の中でここだけしか使われておりませんけれど、実に面白い、そう私は感じる表現であります。捕獲、漢字で書くと、ウサギに角と書いて捕獲。でもよく考えるとウサギに角はない、大きい、耳はついていますけれども角はついてない。でなんでなんだろう、いろんなことをこう思い巡らしていくうちに、時間があっという間に過ぎてしまって、気がつけば収拾のできない取り返しのつかない状況になっている、そんなことをですね表す言葉だと思います。捕獲するうちにイエス様の周りには実に大勢の群衆たちが近づいてきて、足を踏み合うほどになった。おそらく集まってきた群衆っていうのは、この直前でイエス様がファリサイ派と律法学者たちの不幸を指摘された、そのためにイエス様に激しい敵意を抱き、いろいろな問題でイエス様に質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと足を引っ張るだけではなくて、イエス様の、人気も含めて地に落とそうと、そういう、状況が作り出されていた。そういうバトルを、おそらく野次馬根性で見に来た群衆たちが次々にイエス様の周りに集まってくる。現場は大混乱に陥るでしょうし、またこの場面を想像するだけで満員電車の中で息ができない、ああいう、こう息苦しさ、そういうものも感じることだろうと思います。しかしそういう時でも、むしろそういう時だからこそイエスはまず弟子たちに話し始められた、そういうお方であります。弟子であれば師匠である自分を守るように、ペトロどうにかこの群衆をしなさい、そういう指示ではありません。また弟子たちも手に負えなくなってきたこの大きな大群衆、恐怖、これをどうにかしなければならない、そうやってどぎまきしていたと思います。そういう不安や不安定な弟子たち、彼らに向かってまずイエス様は話をされる。主イエスはまず弟子たちに話をされるわけであります。何を話すか、今日から聞いてまいります12章はイエス様が大勢の群衆に取り囲まれながらもまず弟子たちに話す、これが12章の53節まで続いて、そして12章54節から13章の9節までが、取り囲んでいた迫ってきた群衆たちへの教えが始まります。両方ともその内容は、迫りつつある試練の時に備えなさい、 これがこの弟子たちに、群衆たちにイエス様が教えたその内容の要約だろうと思います。試練の時に、イエス・キリストの十字架の時に備えること。そしてそれを繰り返す中で、最後の審判に備えていく。そのことをイエス様は教えてくださっている。一番単純な備えは、緊迫した状況、起こった時に、私たちは回避する。そのこと、算段をつけようとしますけれども、一番単純なのは、備えをしていなさい。こう私たちを守ってくださっている、そのお方を思い出すということではないでしょうか。主イエスはその時でも弟子たちに話をしてくださっている。共にいてくださっている。主イエスに話を聞く。祈り聞く。このことが一番迫られている。試練の時に備えなさい。そう予告をし、私はここにいる。教えてくださっているイエス様を思い起こし、そしてこの方に聞く。差し迫った、予期せぬ事柄の中で、まずイエス様が教えてくださったのは、偽善に対する教えでありましょう。ファリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい。パンダネっていうのは、キリスト菌のことであって、新しく生地を練るときに、保管していた前の生地の一部をその中に練り込んで、パンを焼き上げていく。そうやって繰り返し繰り返し保管、前直前に作ったものの一部を保管していって、新しい生地に使って新しい、パンを焼き上げていく。小さいものが全体に影響を与える。これが、パウロなんかが第一コリントの5章で用いているパンダネの比喩であります。小さいものが全体に影響を与える。そしてイエス様はこのファリサイ派のパンダネの偽善、仮面をかぶった俳優という意味であります。内側と外側がちぐはぐなことだと、それを指摘し、迫りつつある試練の時に備えをするために弟子たちには、自分の心の中で受け入れて信じている神の国の福音信仰、イエス様を主イエスと信じる信仰が与えられながら、人々の前で公にしない、隠している、公表したとしても小さい声でささくようにつぶやくだけである。信じている、でも自分の心の中に隠している、このちぐはぐさが、気をつける偽善であると教えてくださっている。隠すことを止めて公にするというよりも、福音の方がいつも先行して明らかになっていくのだから、その福音の力に自分の中に閉じ込めるとか、ブレーキをかけないように、自分で加速をしたりブレーキをかけないように、 注意しなさい。これがイエス様の教えであります。まだ献身する前、大阪で仕事をしておりまして、ある会社に営業で行ったことがあります。その会社の受付を見ると、どっかで見た人、顔の人がいました。よく見ると教会で、同じ教会に通っていた人でありまして、あ、ここの会社に勤めてたのかと思いながら近寄っていくと、向こうも、あ、なんで来たんという感じであって、まあちょっと雑談をしていたら、そばにかか、通りかかった人がですね、君たちはどういう関係だ、そういうふうに聞いた。週に1回会う関係です、そう答えてごまかしたわけでありますけれども、その人は会社では自分は日曜日教会に通っているクリスチャンである、そのことはあんまり伝えていなかったそうであります。素直に教会の仲間って言えば分かったかもしれませんけれど、週に1回会う関係だ、そんなふうにごまかせた。ただ何年かしてその会社にもう一回行くことがあったときに、ちゃんとその人は、自分は信仰者である、クリスチャンだ、そのことを同僚をはじめ、まあそのグループには話している、そういう状況に変わってきた。どうしてバレたのって聞くと、お弁当を食べるときに思わずお祈りしてしまったら、そこからバレた、笑ってました。福音は私たちを上へ上へと、神様の方へと持ち上げてくださる、その先行の恵みがある。これを自分でブレーキをかけたり、また加速させたりするんではなく、思わず出てしまう、そのところに身を任せなさい、それをちぐはぐにしてしまう、そういう事柄に気をつけなさい、イエス様は教えてくださるわけであります。そしてその次が権威に対する教えでありましょう。友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできないものどもを恐れてはならない。弟子たちを友人、友達と呼んでくださっている。旧約聖書でははっきりと、私の友であるあなた方、こう訳されていました。私の友であるあなた方、私自身の経験でありますけれども、初めて自分の口でこれを聖書朗読して、自分の声で耳に聞いたときに感じた衝撃、今でも思い出すことがあります。まだ10代だったと思うんでありますけれども、恐れ多く十字架のイエス様がこんな耳っち自分を私の友である、そうおっしゃってくださっている。そして実際十字架の贖いと復活を成し遂げてくださり、切っても切れない関係を結んでくださった。金槌で頭を殴られたような衝撃、それと同時に謙虚にさせられた。真面目にではなく、 謙虚にさせられた。イエス様が私を友と呼んでくださる。そのためにご自分の命を捨ててくださっている。そのことによって神様がキリストの友としてこの罪人を見てくださっている。大きな衝撃でありました。イエス様が弟子たちを友とか友人と呼んでくださるのは、このルカの箇所ともう一箇所、ヨハネの15章3節以下だけです。主イエスが父なる神様から聞いたことを何一つ隠さずに弟子たちに伝える、こういう関係を十字架の贖いによって結んでくださっている。先ほどの偽善で考えれば、友である私たちは主イエスから何一つ隠さずに教えられている、見せられている、聞いているけれども、友である私たちはその一部分しか公にしていない。そうなると密接な関係ではなくなって、偽善になっていくわけであります。五節以下の地獄やたくさんのスズメが出てくる内容は、命の権威を持つ神様のことだけを恐れなさい、この方がいることを覚えなさい、そういう教えだろうと思います。地獄、ここで訳された言葉は、ゲヘナ、ヘブライ語でゲヒノム、ゲが谷とか渓谷の意味でありますから、ヒノムの谷、そういう意味がついている場所であります。エルサレムの北西側にある谷で、これがどうして地獄と呼ばれるようになったかというと、旧約聖書のエレミア書7章を読んでいただくと分かると思いますけれども、そのヒノムの谷であろうことか、異教の神、その預言者たちにそそのかされて、イスラエルの人々が自分の息子娘子供たちを火で焼いて犠牲の捧げ物として神様に捧げてしまった。神様はもとより子供たちの命を奪う、また火あぶり、生きたまま火あぶりにする、そんな残酷な生贄を求めてはいらっしゃらなかったけど、異教の預言者たちにそそのかされて、彼らはそういう、地獄絵図をそこで作り出してしまった。その人々の光景、我が子を焼き、殺していく、その光景を見て神様がゲヒノム、地獄と命名された、これが由来であります。ヒノムの谷は地獄、そう主なる神様から呼ばれるようになった。体を殺すという肉体の死があります。その死と区別して、その死の先にさらに神様、刑罰が与えられる。ヨブ記では、 主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。この祈りは有名だろうと思いますけれども、例えば、サムエルのお母さんハンナ、主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に、下し、またそこから引き上げてくださる。こう祈りました。詩篇の139編に、天に昇ろうとも、あなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようと、身をあなたはそこにいます。肉体の終わりである死、そのはるか先にも神がおられる。これは私たち使徒信条でイエス・キリストを告白している、それと全く同じではないでしょうか。死に至らしめる権威、これを恐れるよりも死の先の事柄を司っておられる、司る権威を持つお方を恐れない。死の先にまだ存在がある。復活の喜びの中に置かれる。神の刑罰で滅ぼされるのか、死の先にまで関係を結んでいてくださっている方への信頼と信仰に生きていく。イエス・キリストがご自身の命を十字架の贖いとして罪人の許しのために捧げてくださった。それによって私たちはキリストの友と呼ばれ、神の民とされている。死の先のことにも権威を持っておられる方は、一羽の雀さえもお忘れになることはなく、あなた方の髪の毛一本までも一本残らず数えておられる。忘れていない、数えている神様。この方はいとも簡単にあなたを見捨てるような方ではない。神は忘れない、覚えてくださっているほどに罪人を愛してくださっている。その罪を、罪人の罪を一人後キリストの十字架の贖いによって取り除いてくださっている。でもこのスズメの例えをよく読みますと、愛して、神様が愛して覚えてくださっている私たちの価値とはたくさんのスズメよりは勝っている、この程度でありましょう。5羽のスズメが2アサリオンで売られている。1日の稼ぎを5000円だと仮に考えた場合に、アサリオンはその16分の1ですから324円で、2アサリオンでありますからその2倍でだいたい648円。私たちの価値っていうのはたかだかそのぐらいなんであります。648円ぐらいの値札しかつかないのが私たちであります。農耕が主流の地域に行けば、実はスズメの大群ほど厄介なものはありません。せっかくの実りを片っ端からスズメの大群が横取りしてしまう、いわば邪魔者であり 敵であり厄介な存在であります。その程度の値段なのにイエス様は私たちを私の友、友達だそう呼んでご自身の命までも捨てていい覚悟されて実際に捨ててくださったこの十字架の試練の時を今過ごしてくださっているのはまず神様が私たち罪人を忘れていない数えてくださって覚えてくださっている愛してくださっているこの愛と憐れみによってキリストが十字架についてくださった神が罪人の罪を憎み許された人を愛して忘れないからでありましょう。私たちは今十字架の試練の時それに向かっているキリストを信じる弟子であります。その試練の時弟子たちはその死を見届けることができずにちりぢりバラバラになっていた。何度も繰り返し予告を受けながらでも目の前に試練の時が起こった時にそこには誰もいなかった。ただそこにいてくださったのは備えなさいそうおっしゃって十字架の上に登ってくださったキリスト、そして三日目によみがえってくださったキリストであります。この方がおっしゃる試練の時に備えなさい、私がここにいる、ここにつながっていなさい。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。神様はいつも揺れ動く私たちの信仰やまた試練の中でつまずいていく私たちの儚い自らが作り出している信仰を憐れんでイエス・キリストを与えてくださっておられます。十字架と復活のキリストを与えてくださっておられます。どうかこの方に信頼しこの方に聞き続け終わりの礼拝の時まで歩み続けることができるようにお守りください。またこの信仰の生活、信仰の歩み、共にする信仰の友をあなた様が与えてくださいますように、家族中でこの信仰の道を生きることができるように神様が一人一人の心を開いてください。この祈りを感謝せ救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。